キンキンラディオ。2016年の暮れも押し迫ってきましたけれども、
年々気ぜわしくなるな。
だってさ、下手したら9月ぐらいからおせちの通販始まってるもん。
でも10月になったら年賀状の印刷の早割りとかも始まるや
ん。なんでこんな年々早くなってんの？
やっぱりそれはもうちょっとでもよそにお客さん取られんとこうと思って、
早いこと売ったもん勝ちやって、どんどんどんどん早くなっていってる。
そういうことちゃう？
まあ、2016年はね、もう本当に世の中的にはいろんなことがありましたけど、
中身濃すぎるやろ。
まあね、いろんな流行語、ヒット商品、ヒット作品っていうのもたくさんあったし、
もうお腹いっぱいやわ。
なんでまあここのキンキンレイディオではね、まあまったりと、まあ、今年見た映画の話でもしようかなと。
最近映画見てる？
まあ、大体ね、でも週1本ペースでは見てるんですよ。
割と見てるな。
大体もう最近はもっぱら DVD ばっかりだけど、
まあ、ちょっと待ったらすぐ DVD になるもんな。
けどね、最近ちょっと映画館があかんようになってきて。
なんで？
まあ、まずね、トイレが近い。
頻尿か。
この間もね、なんか薬買ってきて飲んだりもしたんだけども、全然効かなくって。
年のせいやろ。
でも映画のなんか一番クライマックスのいいところで、なんかトイレ我慢して見てるっていうのはすごい多くなって。
集中できん。
っていうのと、あとやっぱその映画館って、周りのお客さんのにちょっと不快な思いさせられることってあるやん。
べちゃべちゃ喋ってるとか、なんか物を食べてる匂いが臭いとか。
スマホの明かりが漏れてくるとかさ。
映画見てる時ぐらいしもとけ
よ。そういうのが続く。んで、もうちょっと映画館で映画見るのやめようかなと思って、
まあ、映画館でもバカにならんからな。
でもその分でなんか他のとこ行って楽しんだりした方がええや。
でも映画は DVD で見ると、
まあ、本当はまあでかいスクリーンで見るのは理想なんだけど、
まあ、でも DVD だとなんかちょっと今のシーン気になるなと思って早戻しして見直したりで、まあ気に入ったらもう一回見たりとかできるやん。
だからドラマとかでも最近見てて、なんかちょっと複雑な説明台詞とかが入ると、一回聞いただけじゃ頭に入ってこへん時あんねん。
もうほんまに年取ってきてるで。
いや、もうやばいな。
今年はどんな映画見た？
ざっと振り返ると、やっぱり日本映画が圧倒的に多いわ。
洋画があんまりええのがないんかな。
きっといい作品たくさんあると思うんだけど、やっぱその日本の配給会社とか映画館とかが洋画の宣伝にあんま力入れてないような気がすんねん。
っていうか、その日本映画の方に集中しすぎてんじゃん。
で、そのハリウッド映画でよく宣伝されてるもんって、やっぱそのアメリカンコミックの実写版とか、まあ、今年やったらスターウォーズとか。
まあ、あとピクサー映画とか、まあ、大作が何本かあるだけやもんな。
だからその、例えば普通の人間が出てくる、なんていうかな、人間ドラマ的なハリウッド映画って、今でももちろんたくさん作られてて、いい作品いっぱいあると思うんだけど、そんなに宣伝がされてない。
まあ、それは昔からそうやけどな。
で、まあ、ね、こんだけいろんな情報が入ってくる時代だから、自分から積極的にいろいろ集めてれば、まあ、そういう作品にも、いい作品いっぱい出会うと思うんだけど、こう自然と入ってくる情報の中から、あ、これ見たいなと思ったものだけをチョイスしていくと、やっぱりその、どうしても日本映画に偏ってしまう。
まだ日本映画客入ってるもんな。
俺の若い頃って、こう、やっぱり映画といえばハリウッド映画で、なんか日本映画って地味でつまんないよね、みたいなのが定説やって。
まあでも今客の入ってる日本映画で何があるかって言ったら、だいたい漫画の実写版かアニメか、みたいな感じやん。
あとドラマの劇場版とか。
だからそれオリジナル作品で、あ、いいの見たいなってなると、日本映画でも案外数限られてくんねんね。
で、まあそういう日本映画らしい日本映画って探していくと、なんかどうしてもこう地味で暗い話が結構今でも多いね。
まあ、これも日本映画の一個の伝統ジャンルみたいな流れはあるもんな。
まあなんで、まあ洋画ってあんまり数見てないんだけど、でも中でもキングスマンはやっぱ面白かったし。
めちゃめちゃな映画だよね。
いや、もうね、あんなやんちゃな映画ってほんと久しぶりに見て、もう気持ちよかったし。
結構グロいけどね。
まあ向こうもネタ切れなんか知らんけど、やっぱその実話を元にした映画っていうのはやっぱ多いやん。
まあ偉人の伝記物とかな。
中でも、あ、これ良かったなって今でも思うのは、あの、スポットライト、世紀のスクープっていう放題がついてるんだけど。
あの、ジャーナリストたちの話だよね。
その、キリスト教の教会で、神父たちがその子供相手に、そういう性的な虐待を行ってると。その、教会が組織組みでそれを隠蔽してる。それをある新聞社のジャーナリストたちが、いろんな壁を乗り越えながら、 それを丁寧に丁寧に取材して、少しずつ暴いていくっていう話なんだけど。
映画自体は結構地味なんだよ。
その、いわゆる映画的なこうスペクタクルな展開とか、そういうのにはあんまりないんだけど、やっぱこう見終わった後に、なんかやっぱずっしり胸に重いものが残るっていうか。
見終わってしばらく経ってからもう、な、あれ映画やったなって思い出してしまう。
そういうね、こう、じわーっと心に残る映画。
日本のジャーナリストもちょっとは見習えと。
タレントの不倫ばっかり暴いてんだな。
まあその、スポットライト世紀のスクープが良かったと。
あとね、まあこれちょっと変わってるけど面白かったなっていうのは、ナイトクローラーっていう。
まあこれもでも、ある意味ジャーナリストの話やんね。
だその、フリーの記者が、まあその、過激なスクープを狙って、そのビデオカメラ一台で、まあ、いろんなとこ取材出かけていく。で、それをテレビ局に売り込んでいく。で、やがてそれが認められていくんだけど、まあ、その過激なスクープを狙いすぎるがあまりに、それがどんどんどんどんエスカレートしていって、まあ、最後、やっちゃいけないことをやってしまうっていう。だからね、それは、ある種、人間の狂気みたいなのを、こう、じっくり描いていってる映画。
で、またね、これを演じてるジェイク・ギレンホールっていう俳優がまたいいんだ。
なんかね、こう、いつも困ったような、こう、眉毛の形してるやん。
でね、その、ジェイク・ギレンホールの出演作品のチョイスって、ちょっと独特なもんがあるやん。
いつも、なんかこう、ちょっと一癖も二癖もあるような映画に出てる。
だから、なんか、最近の俳優の中では、珍しくこう、出演作品っていうのが、すごく気になる俳優さん。
一番最新作も、まあ、その、妻を失った男が、まあ、その心の喪失感っていうのを埋めるために、身の回りのものをどんどんどんどん壊していくっていう、そういう話なんだって。
ちょっと想像つかへん
だ。このナイトクローラーっていう作品もきっとね、そんな低予算で捉えてる作品だと思うんだけど、やっぱそのストーリーがものすごくしっかりしてるから、最後まで見てて飽きないし、もうずっと緊張感が途切れない。どうなるんやろうって思いながら見られる。そういう映画でしたね。
俺は見ながら、おいおい何すんねんってずっと突っ込みながら見てたけどな。
キンキンラジオ。
あとこれ面白かったなってなりますか。
あとはね、これアルゼンチンの映画なんだけど。
アルゼンチン映画。
放題が、人生スイッチ。
また変わったタイトルやね。
一言で言うと、その、スカットジャパンのごっつきついやつ。
ああ、なんかこう、人間がブチ切れる瞬間を描いてるんだよね。
そのオムニバス作品で5作ぐらいいろんな話が入ってるのかな。だからそのある人間がある子を追い詰められて、まあ、一言で言うとその理性のスイッチが切れる瞬間、こう人間が動物に変わってしまう瞬間みたいなのを描いてる。
そのブチ切れ方がすごいねんね。
だそのある中年男がなんか中金の切符を切られ続けんのかな。
はい。
で、なんか、息子との約束かなんか、そういう大事な用事があんのに、なんかそれに行かれへんみたいな、そういう状況が続いて、で、最後、ブチ切れて、まあ、その、レッカー移動された車がバーッと置いてあるようなとこあるやん。
はい。
で、その駐車場を爆弾を仕掛けてバーンって爆破してまうんです
よ。やりすぎやろ。
で、あとその、車運転してるときに、なんかこう、煽ってくるやつとかおるやん。
アルゼンチンにもそういうやつおんねん。
で、それでドライバー同士がトラブルになって、で、まあ、ぶち切れて、で、最後、まあ、どっちかが、どっちかの車をなんか崖から突き落としてもらうのかな。
やりすぎやん。
で、最後、極めつけは、もう、めでたい結婚式場の席で、その、新郎が別の女と浮気してるっていうことに、花嫁が気がついて、もうそっからもう、いろんなことが起こって、結婚式場がもう血まみれになる話。
バイオレンス結婚式。
まあ、そんな映画です。
どんな映画
やん。ある種こう、物語の展開としては、スカットジャマ的なものがあるやん。
あるんかな。
だから人生スイッチを見てしまうと、もうスカットジャパン見ても全然スカットでき
ない。何ぬるいことやっとんねんと。
そうです。
でこれ制作がペドロ・アドモロバルやったっけ。
言えて。
でも有名なベテラン監督が制作に回ってんねんね。
その脚本とか監督は割とこう若いキャリアの浅い人に任してて。
だそのアドモロバル制作って聞くとなんかちょっとイメージ覆されるっていうか。
ペドロ・アドモロバル監督ってなんか俺の中ではちょっとたるい映画撮る人ってイメージあんねんね。
トークトゥーハートか。
そう考えると、もうそういうのとは全く正反対の、なんかこう、やっぱスピード感があって、すごく起伏の激しい映画。だからその、人生スイッチの脚本家とか監督さんが次何撮るのかっていうのをすごい楽しみですね。
あと日本映画は何が印象に残りました？
まあ本当たくさん見た中で、まあさ、もちろん海町ダイアリーも綺麗な映画だったし、いいのたくさんあったんだけど、今心に残ってる一本選べって言われたら、 あの、河瀬直美監督の、アン。
あの、どら焼き屋さんの話だよね。
まあ、その、永瀬正敏演じる、まあ、その、ちょっと訳ありの男が、まあ、ちっちゃいお店でどら焼き売ってると。
あんま流行ってない店なんだよね。
まあ、その男も、なんか、ある種、仕方なくこのどら焼き屋をやってるみたいな感じなんだけど、まあ、そこへ、ある一人の老婆、おばあさん、キキキリンがやってきて、で、私にちょっと手伝わせてくれないかしらと。で、このおばあちゃんの作ったあんこがめちゃくちゃ美味しい。
で、このおばあちゃんも実はある事情を抱えてる。
あのね、映画を見て、あの、久しぶりにこう、人間が生きる意味とは何なのかとか、人生っていうのはどういうものなのかとか、だからそういうのをこう、理屈抜きでバシーンってこう胸に届いてくる。なんかね、そういう、もうほんと深い映画。
そんな、なんか小難しいことを言おうとしてるわけじゃないね。
まあ、ストーリーも割とこう単純明快で分かりやすいし、なんか割と見ててリラックスしながらスーって入ってくるんだけど。
山田さん、その映像がすごい綺麗や。
だからね、その、決して思い通りにはいかない人生。で、まあ、それでも生きていかなきゃいけない。その人生って一体何なんだっていうところをね、やっぱり見てて、やっぱりどっか、やっぱり自分と重ね合わせてしまうようなところも、ある人って結構多いと思うし、で逆に、この映画見て、なんだつまらなかった。何も感じなかったって思える人は、それはそれですごく幸せだと。
原作も読んだんでしょ？
だからこの、ドリアン・スケガワさんの書いた原作っていうのは素晴らしくって、その、映画を見て、原作も読むと、なんかこう、二つの表現がこう、お互い補い合って、より深く、この、アンっていう作品が、じっくり味わえるというか。
またこのキキキリンのたくあんこがまたうまそうなんだよ。
これでも絶対映像でしか表現できひん部分や。だからこれも多分そんなにたくさん予算はかかってないだろうし、登場人物も少ないし、でその中でこう物語っていうものをじっくり見せていく。まあだから地味なんだけど、やっぱりたくさんの人に見てほしい。まあ、そういう映画だと思いますね。
キンキンラジオ。
あとね、あの、CS、日本映画専門チャンネルで、今、毎月、エリチエミのサザエさんやってんねん。
だいぶ昔のやつじゃん。
あのね、一作目、二作目ぐらいまでは、確かモノクロやった。
だいぶ古いよな。
またこの、エリチエミのサザエさんプリっていうのはなかなか変だ。
あの、明るいキャラクターにぴったり合ってるよね。
でね、途中、何度か、ミュージカル仕立てになるシーンっていうのがあって、やっぱそこでこう、エリチエミの歌声っていうのはたっぷり堪能できる。
エリチエミって歌うまかったもんな。
でね、確か、ノリスケ役で、中台達也がチラッと出てきたり。
結構豪華なキャストなんや。
ワカメちゃん役を松島智子がやってたり。
ワカメちゃん、ライオンに噛まれたりせえへんの。
でもその、昔の映画ならではの、ちょっとこう、荒い作りのとこ。
ああ、ちょっとこう、展開に突っ込み入れたくなるような。
そういうのを含めて、すっごく楽しい映画。
多分 DVD とか出てないんやろな。
だから CS、日本映画チャンネルとか、で、こう結構ソフト化されてない古い映画を積極的にかけたりするんで、なんかね、たまにチェックしておくと面白いですよ。
なるほど。
あとはね、まあ、ここであんまり話しないんだけど、俺はその、韓国映画っていうのも、やっぱり毎年何本か必ず見るんだけど。
いい作品多いよね。
そのね、日本映画にも、ハリウッド映画にもない、これちょっと見たことないなっていうようなタイプの映画っていうのが、やっぱり年に何本か必ずあんねん。
こう、描くテーマとか、描き方が斬新なというか。
もちろんその南北問題というのをテーマに扱った映画。それをアクション映画に時には仕立てたり、時にはそれをコメディ映画に仕立てたりすることもあるし。
あのさ、韓国映画って、まあドラマもそうやけど、こう、主人公の名前とか、顔がちょっと覚えにくかったりせえ
へん。あ、だから、最近の若い人が、その、アメリカとかハリウッドの映画あんまり見なくなってるっていうのは、それがあるって言ってた。
ああ、登場人物の顔と名前が覚えられないと。
まあ、でもそれはある種の慣れやから、まあ、それこそこう、ちょっと巻き戻して、あれ、誰やったかなっていうのを見たりとか、なんかそういうの、ちょっとコツみたいなのはいるけど、やっぱその、韓国映画っていうのは、やっぱちょっと他の国の映画にはない魅力っていうのは、やっぱ、なんか捨てがたいもんがあるな。
中でもなんか印象に残ったのある？
あ、ね、一本目は、あの、ビューティーインサイドっていう、これはね、ラブストーリー。
はい。
その主人公は女性なんだけど、そのヒロインが好きになってしまう男の人っていうのが、実はすごい秘密があって。
なる。
一回寝て起きると、その姿形が変わってしまう。なんかそういう病気っていうのかな。なんかそういう 特性を持った男性。はあ、でもこの主人公の男性を2時間ぐらいの映画の中で100人ぐらいの役者さんが演じてんねん。
あ、一人二役ってのあるけど、100人一役ない。
で、まあ、その姿形が毎日変わり続ける男性と恋をしてしまった女性の、まあ、その戸惑い。最初はその彼の秘密っていうのを知った上で彼を一生懸命愛そうとするんだけど、やっぱそのだんだんその彼女の中に心の中に負担がかかっていくっていうのかな。
あ、さ、毎日姿形の変わり続ける男と付き合ってたらそれはしんどなってくるわな。
当然それ周りにも隠さなあかんわけよ。
はい。
で、まあ、その彼氏といてるヒロインをたまたま見た同僚がそれを何回か目撃して、あの人は毎日違う男連れて歩いてるとか言われたりするわけよ。
あ、さ、当然そうなるわな。
だからその親にも周りの友達とかにも彼氏紹介できひんや。で、だんだんその二人の間の歯車がちょっとずつ噛み合わなくなっていく。で、最後どうなるのかっていう映画。
ああ、よ、そんな話思いつくな。
俺たちだって、こう、朝起きて鏡見て突然玉木宏になってたらええやろなとか思うことあるやん。
まあ、ある朝小栗旬になってたらとかね。
だからそういう誰にでもある心の願望みたいなところが、やっぱそのアイデアの元にはなってるんやと思うねんけど。
もうそれが毎日続くってなったら、まあ普通の人生は送れないよね。
ほんとね、こう見てて切ないし、こう恋愛映画って何らかの障害を描くわけやん、その二人の間にある。
でもものすごいこうきついハードルやんな。
だそのハードルが高ければ高いほどやっぱり見てる方はこの二人に幸せになってほしいってこう応援したくなるわけよ。
あ、そこはやっぱり直球のラブストーリーね。
だそこにこうやっぱりちょっと現実ではありえないようなこうファンタジックな設定がある。それだけでこんなに面白い映画ができるんだっていうね。
ビューティーインサイド。
またね、このヒロイン役の女優さんがまたね、綺麗し可愛いね。
まあそこ大事だよね。
ちょっと変わってるんだけど、ものすごく素敵な映画なんで、このビューティーインサイドっていうのもね、まあ普段韓国映画なんか見ないわっていう人にも、やっぱり見てほしいですね。
キンキンライド。
あ、じゃあ時間もあれなんで、あと一本ぐらいだけ。
これも韓国映画なんだけど、タイトルが、オアシス。
大久保さん？
そのオアシスじゃない。あ、ね、これも、まあ、ある種の恋愛映画です。
ある種の。
あの、ね、刑務所から出てきたばっかりの、もうこれどうしようもない男、
うん。
とにかくその、社会とうまく馴染んでいけないっていうのかな。
ああ、社会から阻害されてる。
そういう人物が、まあ、あるきっかけで、まあ、ある一人の女性と出会って、恋に落ちていくんだけど、まあ、その女性が、重い脳性麻痺を患ってる。
また重たい設定やな。
これはね、その韓国のある女優さんが演じてるんだけど、その演じ方がね、もう半端じゃないね。
もうリアルない。
もう当然きちんとリアル、取材して、もうそういう脳性麻痺の女性とこうコミュニケーション取って、いろんな話を聞いて、でも一生懸命演じてるんだけど、やっぱその、すごくこう、演じるにしても体に負担のかかる役だから、その撃ち中に何回かこう、点滴打ちに行ったり入院したりしながら、もう見事にその役を最後まで演じ切ってるんだけど。
でもそれこそ体当たりの演技やんな。
で、この映画見てて、ものすごく胸を打たれるのが、この女性が、なんかふっと車椅子から立ち上がって、なんか普通に会話したり、こうデートを楽しんだり、踊ったりするっていうシーンが何回か出てくんね。
あ、まあそれは当然妄想の世界なんだよね。
で、彼女がもしその脳性麻痺を患ってなかったら、あ、こんなに素敵で、チャーミングな女の子なんだっていうところを、まあ、映像で見せてくるわけよ。
でもまあそれは当然幻なんでしょ。
だその束の間の幸せなシーンっていうのがあって、ふっとやっぱ現実に戻るわけ。
もうそれはきついな。
当然この映画でもやっぱその二人の関係っていうのは周りには理解されない。
うん、
でこのヒロインの周りの人物たちっていうのが彼女に対する扱いっていうのがなんかちょっとひどくって。
どうひどい？
ヒロインのね、なんか兄夫婦みたいなのが出てくるんだけど、なんかお隣さんにお金を払って、彼女の世話を任せっきりにして、自分たちはその、障害者向けに出る家賃補助かなんかをもらって、自分たちだけ広いマンションに住んでたりするわけよ。
あ、その、ヒロインは狭いボロアパートに住んでたりするわけ。
これちょっとひどないと思うねんけど。
まさひどいわな。
やがてこう、二人の関係が、やっぱ周りの人間たちも知られることになる。じゃあ最後、この二人はどうなっていくねんと。
ああ、
でね、まあ、その、障害のある人を描いたフィクション、たくさんあるんだけど、このオアシスっていう映画は、そこをこう、あからさまになんかこう、感動させに来ない。
いわゆる感動ポルノとは違うぞと。
あくまでその、ある種ドキュメンタリーちゃうかって思えるような映像の描き方で、そこを、もう、あたかもこの二人が現実に存在するかのように、丁寧に撮っていくし、だから、本来感動させるような描き方もできるようなシーンで、こう、あからさまにバーンとストリングスの音楽なんか流れたりしないのよ。
そこは狙ってあえてそうしてんねんな。
だからこそ、こう逆に見てる方もぐーっとこの作品の世界の中に飲み込んでいける。
なるほど。
その、障害者と性の問題っていうのを、もうその、かなり踏み込んだとこまで、やっぱ描いてるし、それを作った勇気っていうのもすごいと思うね。
じゃあその、まあ、ある種目を背けたくなるような現実っていうのもちゃんと描かれるわけや。
やっぱ見終わった後で、ひょっとしたらこう自分の中にもそういう差別とか偏見の気持ちっていうのは、無意識にあるんじゃないかなって、ちょっとこう自分に問いかけられてるような。
ああ
正直そのヒロインが出てくるファーストカットっていうのを見たときに、あ、え?っていう、なんとも言えない気持ちになるの。
ああ
その映画が進んでいく、その彼女の人となりっていうのがわかる。もちろんその彼の、本当の心の中っていうのが見えてくる。で、映画が進んでいくうちに、やっぱその、このヒロインと、男性、青年の人となりっていうのがちゃんと見えてくるっていうのかな。
だからちょっと見るに気合の入りそうな映画やな。
でもね、なんかこう、見終わった後、そんな嫌な気分にならない。なんとなくね、やっぱりちょっと希望のある終わり方してくれるし、なんかこう、見終わった後に、なんかほっこりする。ああ、ええ映画見れてよかったなっていうね。
じゃあ、キンキンがこの2016年に印象に残った映画、ちょっとおさらいしておきましょう。
まず外国の映画は、スポットライト世紀のスクープ、ネナイトクローラ、人生スイッチ。で日本映画が、河瀬直美監督のアン。それから韓国映画のビューティーインサイド、オアシス。以上6本ですね。
なんちゅうラインナップ。
あ、皆さんもね、ツタヤ行くときとか、ね、オンデマンドで借りるとか、なんかあったら、この年末年始参考にしてみてはいかがでしょうか。
なるかな。ちなみに今年のワーストワンは、
まあ、まあこういうこと言いたくないんだけどね。あのね、クリーピー偽りの隣人
あかんかった。
あのね、前半割と面白かった。
香川照之怪しい隣人で、
でもね、なんか後半の展開がなんかちょっと唐突っていうか強引すぎて、なあこれと思いながら、これあの、ある家庭に入り込んで、その家庭を乗っ取っていくみたいな話、最近多いやん。
あの、ドラマやったら、火の子とか、まあ、その、砂の塔もそうやし。
で小説やったら、あの、ヤドカリ女っていうのもそうやったし、
はい、
そういう話の面白いのって、なんかこう、いろんなこう、心理的な、こう、計略を使って、だんだんその家族を言いなりにさせていくみたいなところが、やっぱり、ある種見どころであるやん。
まあ、そこは作家の腕の見せどころでもあるしな。
クリーピーはね、もう言うてまうわ。薬で言いなりにさす、それだけやねん。
は?
香川照之がなぜか、もうこれ一本打ったら、もう相手が何でも言うこと聞くっていう、もう便利な、もうドラえもんの道具みたいな薬持ってて。
そんなどこで手に入んねん。
それで、いろんな人間を籠絡していくねん。
安易な設定やな。
でもその家の奥になんか謎の地下室があって、なんかそこで家族を監禁したりするんだけど、こんな地下室いつの間にどうやって作ってんっていうのはあるし。
あ、もうそこは突っ込みどころない。
で、そのなんか唐突に薬一本で言いなりにさせられていく竹内優子っていうのが俺も見てて耐えられなかった。
それこれも原作あるんでしょ?
原作はもうちょっとこう、その辺はやっぱミステリー的にもうちょっと込み入った展開をしていくみたい。
あ、もうそこは無理やりギュッて2時間にまとめたらそうなった
い。何がどうしたらこういう映画になるのか分かんないけど、もう俺はもう黒沢清監督の映画ってもう二度と見ない。
まあ、黒沢清の映画ってまあこういう感じなんちゃう?
だってもう今までも見て散々こう、はぁとか、がっかりさせられてる
の。だからその、筋道立てたこうストーリーの妙みたいなの見せていくタイプの監督じゃないんやろね。
だから、もうそのなんぼ映像で見せるにしても、このなんか展開っていうのお粗末すぎるわ。
海外では受けてるんでしょ。
海外の客の目っていうのはちょっと疑うわ。
あんたがけなす映画ってね、よっぽどないのな。
だからもうあれが良かったっていう人もおるんかもしれんけど、もう私はちょっともう無理
ということだそうです。キンキンラジオ。